ニッポン放送ポッドキャストステーション、4月10日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
いつものように今日は丸テーブル前で、仕事をしておりましたところ、こちらのスタジオの方にふっと目をやるとですね、スタジオの入り口に大きなスタンドのお花がいくつか飾られておりまして、何事だろうこれはと思ったら、高田文夫のラジオビバリーヒルズという番組が35周年なんですって。
そうなんですよ、
すごいっすね。
35年前のこの日、
そのおかげで私も若干の影響を受けておりましてですね、
はい、
この話はしたと思いますけどね、昨年末にですね、ちょっと木曜日飯田くんもいらっしゃることだし、俺一人分のギャラが絶対浮くので、木曜日は飯田くんにお願いすることにしたらいいんじゃないのかなみたいなことをちょっと相談に、この番組の、まあ偉い人のところに行ったわけでございますよ、はいはい、そしたら偉い人が一言言うには、いや、まあその前に伏線がありましてね、で木曜日ちょっと飯田君ってお願いできないかみたいなことを言ったんですよ。結論
できないですけど、
でそれと文脈で、その文脈で、だって高田文夫のラジオビバリーヒルズってあれ月金ですか。
そうです、
月金ですか、はい、月金でこういうタイトルで番組をやって言ってるけれども、私この丸テーブルにいて必ずしも月火水木金必ずずっといらっしゃるわけでもないと。
高田先生
ね、はい、別に高田文夫のラジオビバリーヒルズという番組なんだけれども、うん、高田文夫さんが毎日ここにいらしてるわけでもないので、うん、そういう例もあるじゃないかと、
そ
うすると木曜日に
飯
田文夫さんが飯田浩二さんがおやりになるんでも別にタイトル変えていただいてもいいし、タイトル変えずにそのままでもいいし、そうするとどうせ飯田くんが来てるんだったらそれで番組的にはなんとかなるし、私一人分のギャラの支払いは日本さん免れるから、もしかしたらそのお金で、番組のスタッフの給料がドーンと上がるかも。
ないですよ、
ドーンと上がるほど。もう何言ってんだ、
ドーンともらってらっしゃるかもしれませんけど、スタッフには回らないし、はい、何でしょうか
というふうに、口の中でもごもご申し上げたところ、もごもごですよ、その番組関係の偉い人は一言、
はい、
何年やってると思ってんですか。は？高田文夫のラジオビバリーヒルズって何年やってるか知ってるんですか。はあ、随分長いですよね。30年ですよっておっしゃったんですよ、その方
は。はいはい、
35年じゃねえか。
35年、まだ30年超えてるっていう意味でおっしゃったんじゃないですか。もう35年でしょ。
死者誤入すりゃ40年じゃん。
いや、まあそういう考え方もありますね。
すごいっすね。
そうですよ。
でも関西でね、最近、世代交代を果たした朝の伝統的な番組があるんですが、その人この間なんか見てたら50年やってたって話
で、ね、これはすげえな。
50年って、50年で30から始めた80、すげえなこれ。あったとんでもないとんでもない人がいるなという気はしたんです、はいはい、うん、例えば50年で考えましょうや、ね、60歳から始めて50年やったら110歳になっちゃいますからね、
今長寿の国日本ですから十分あります
よ。 いくら長寿でも物には限度があるわけで、それで、はい、それを言われたもんですから、高田文夫のラジオビバリーヒルズは30年やってんですよって言われちゃったんで、私それ以降口の中でもごもご言葉が出てこなくなってですね、
もうね、ぐうの音も出ない一言でしたね、それはね。辛坊さんまだまだですよ。で
そう思っていたら、このね、今日は丸テーブル前から見たら、はい、35年やってるとスタンドの花が出るんだ。
そうですよ、目指しましょうよ、辛坊さん、スタンド花を。
目指したくありません。
なんでですか、
はい、いいです。私も、ね、はっきり言って、 そうなんですよ。
辛坊さんがヨボヨボのおじいちゃんなんても付き合いますよ、ね、みんな
思ったんですね。
何ですか。
いや今週ねそういうことが相次いでですよ、この番組にも何回もゲストに来ていただいてるほれ新宿の新宿のですね、新宿のですね、あのペペっていうあのホテルがありますね、プリンス系の、あそこの向かい側に、小屋がお張りになるT シャツくれたあの、そうですね、正解です、その方です。はい、
あの方ですね、大川工業の、
大川工業の大川総裁です、
はい、
大川総裁とそこで会ったんですよ。その時たまたまね、はいはい、天気が悪かったんで、普段だったら1時間かけて歩いてくるところをバスに乗ったんですね、これバスに乗るとあっという間に着いちゃうんですよ。
あ、
やっぱりバスは歩くよりだいぶ早いなとか思いながら、かなり早い時間に着いちゃったんですね、はい、そしたら前の前の番組かなんかにお出になってる大川総裁が、
はい、
前の前をスッとお通りになって私の方をちらっと見てですね、あらこんなに早い時間から新聞読んでんですかって言われて、はあそうなんですってこう答えてですね、いや実は私ねそんなやっぱり一生懸命勉強してらっしゃいますねとか言うわけですよ、お母さん、
はい、
だけど正直そんなつもりは全然なくてですね、いや勉強だいたい僕あの思わず言っちゃったんです。私ね自慢じゃありませんけどね、ニュースとか嫌いなんです私も仕事だからしょうがないからよこれ読んでるだけで
衝撃の、
だって太平洋断中5ヶ月間、ネットも通じないですから何もない情報ゼロですから、
ね、情報ないですもんね、海の上はね、
あのなんとなくあの太平洋断中でも、インターネットとか見られると思ってる人多いんですけど、ね、全くそんなことありませんから、はいはい、電波飛んでないから話にならないんですよ、それであのこの局からお預かりしたイリジウムっていうあのアナログ通信で言葉のやり取りはできますけれども、あれあのテキストっていう文字情報ですらも送ろうと思うとえらいことなんです。それも英文のテキストにしか
あ
の対応してないんで、あれの携帯で言葉を送ろうとするとローマ字で送らなきゃいけないんですね。それも文字数決まってますから
大変だ、それは
大変なんですよ。だから情報全くない中で5ヶ月間何のストレスもなかったんですね。それでまあその大川総裁と話をしていてですね、ふっと思ったんです。
何ですか。
この生活ってあれだなと、定年退職後に行くところがなくなって近所の図書館で新聞読んでるおじいちゃんとかいいじゃないですか
いますね、いらっしゃいます。まあね、定期的に
新聞取るとお金かかるからあの近所の図書館に行ってうん、うん、朝からずっとあのそこに溜まってる新聞をこう読んでる、
はいはいはい、いろいろ ねお勉強されてますよ皆さん、
これだと思って
まあ、ちょっと何とも私からはあれですけど、
はい、まあ、結論から申し上げますとですね、一生懸命やっております。
はい、
はい、明日誕生日でございます。
そうです、そうです、そうです、
はい、でその誕生日のお祝いという意味なのかどうか分かりませんけれども、はい、T シャツその他いろいろ送っていただく機会も増えましたが、あの何回も申し上げておりますけれども、とにかく物を送っていただくのはどうぞおやめください。
はい、大丈夫ですよ、辛坊さん、いろいろ間に合ってます
の
でね。
そうなん、買おうと思えば買えるんです。
そうなん、実はお金持ちなんですよ。そうなんですよ、
実はお金持ちじゃないです、
実は大金持ちなんですよ。
とんでもない、私もだから最近欲しいものはないかとここ必死に考えてこの間申し上げましたけれども、潜水艦と思ったんですが買えないということが分かりました。いろいろ調べたんですけど、私の手の届く値段の潜水艦は残念ながらありませんでしたから、今も手作りしようと思ってですね、
設計図を書いてます。潜水艦もですか、
はい、
船にとどまらず潜水艦手作りは、
潜水艦、まあ、圧力にどこまで耐えられるかという問題はありますけれども、はい、そんな深く潜らなきゃいいわけですから、私はどちらかというと、あのサンゴ礁のリゾートみたいなところで、ちょっと水面の下が覗ければいいなと。
じゃあスキューバダイビングみたいでいいじゃないですか。
あのスキューバダイビングってね、その簡単におっしゃいますけれども、やったことあります？
私は素潜りしかないです。
あ、私スキューバダイビングも結構長いんですよ。スキューバダイビングはライセンスをですね、これは小さな声でしか言いませんけれども、
はい、
裏から手に入れたりなんかしてですね、
はい、
今も無理です。昔結構いい加減だった時代があったんです。で、今でも国際的な認証システム、あれ別に公的資格じゃないんですが、民間企業が出してるライセンスがあります、はいはい、公的資格のダイビングもありますよ。公的資格の潜水士ってペーパーテストなんですが、そうじゃなくてタンクを借りるためには民間のライセンスがいるんですが、はい、この民間のライセンスでそういうものが日本に入る前に、独自にそういうものを出していた小さなクラブがあったんです、だから今ナウイとかパディとかいろいろ全世界的な有名なライセンスのところがあるんですが、そういうものがもう日本に入ってくる前にあった組織があって、そこから私ライセンスもらって、
そうなんです、
研修は一応受けてます、
はい、じゃないとね、安全をね、もちろん確かめないと。
それで、それなりに潜っていたんではありますけれども、うん、何せこの番組でも申し上げたように沖縄で、
そうですね、
スクーバダイビングどころか、
そうだそうだ、
シュノーケリングのツアーでさえ年齢制限で弾かれてですよ、
そうだそうだ、
やめてとかこの野郎みたいな話しょうがないから自分でシュノーケルの道具を持っていこう、行ったんだけれども、沖縄本島は今もう海岸全部どこもシュノーケリング禁止になってますから、
ね、
離島行くと行けるんですけれども、そこでも自分の命かけて自分の責任で潜るんだからいいだろうっていうわけにいかないんですね、これがね、やっぱり何かあった時いろいろな人に迷惑もかけるだろうというようなこともあるので自粛するじゃないですか、はい、ところがですね潜水艦は
飛躍しますね発想がね、さすが太平洋
団単独でなかった、潜水艦だと思って、設計図はできました、あとは作るだけです。
そうなんですか、
はい、楽しみにしておいてください。
夢は広がりますね、は
い、潜水艦ができるのが先か私が地面の下に沈むのが先か
まあ、そのお供にね、ラジオのお仕事もね、しばらくの間はね、35年目指して続けていくということで、はい、お後がよろしいようで、このくらいでよろしいですか。さあ、ズームそこまで言うか。この後は最新の株と為替の情報をお伝えいたします。で、その後、昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台は今日はですね、日本ハッカー協会代表理事でデジタル庁セキュリティ戦略官の杉浦隆之さんをお招きいたしまして、サイバー攻撃に関する経済安全保障について伺っていきます。で、5時台は相続放棄過去最多26万件というニュースにズームします。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 番組の感想など X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。で、今日のズームオンミュージックリクエスト、あなたのリクエストにお答えいたしますが、さあ今日のリクエストのお題は、
高田文雄のラジオビバリーヒルズ35周年と聞いたときに聞きたい曲。
高田文雄さんのラジオビバリーヒルズ35周年と聞いたときに聞きたい曲、
はい、
これはね、多分思い入れある方いっぱいいらっしゃるから、あんな曲とかこんな曲とか来ると思います
ね。そんな曲とかどんな曲とか
そうそう、ね、これぜひ選曲の理由も書いて送ってください。メールは zoom@1242.com でお待ちしております。では続いて、この時間はガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて191円32銭安い 39,581 円81銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 11.90 ポイント低い 2742.79 で取引を終えました。円相場は1ドル151円70銭付近で取引されています。東京市場の円相場は同ユースの展開となりました。今夜ニューヨーク市場で発表されるアメリカの3月の消費者物価指数の結果を見極めたいとのことから、様子見ムードが広がりまして、151円台後半で揉み合いとなっています。そのアメリカの3月消費者物価指数の結果が市場予想を上回ると、アメリカの長期金利の上昇につれて34年ぶりに152円台へ下落する可能性があります。急激な円安と捉えられる下落となりますと、日本政府日銀による円買い介入が実施されることも考えられるため、注意をしましょう。急速な円安にと捉えられる 下落となりますと日本政府日銀による円買い介入が実施されることも考えられるため注意してください。以上、外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
日本放送、辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。新人職員への訓示の中で職業差別とも受け取れる発言をしたことなどから辞意を表明していた静岡県の川勝知事が今日午前辞職願いを提出しました。そして午後には会見を開き、辞職した経緯などについて説明しました。また静岡県知事選挙は早ければ5月9日告示、5月26日投開票の日程で行われる可能性があります。アメリカを訪問中の岸田総理大臣は日本時間明日未明、バイデン大統領と首脳会談を行い共同会見を行います。また岸田総理大臣は日本時間のあさって金曜日、アメリカの上下両院合同会議で英語で演説を行う予定です。韓国の総選挙は今日投開票が行われ、明日の未明までに大勢が判明する見通しです。発足後2年のユン・ソンニョル政権の中間評価と位置づけられています。JR 東日本はデジタル金融サービス JRE バンクを5月9日から始めると発表しました。スマートフォンのアプリやウェブサイトから専用口座を開設でき、利用状況に応じて鉄道やホテルの割引などの特典を受けられます。サービスは楽天銀行の基盤を活用します。政府は昨日、少子化対策の財源として公的医療保険に上乗せして徴収する子ども・子育て支援金について年収別の徴収金額を公表しました。被保険者1人当たりで会社員や公務員などの月の負担額は2028年度に年収200万円だと月350円、年収400万円で650円、年収600万円では1000円などとなっています。日本銀行が発表した3月の企業物価指数は 120.7 と比較可能な1980年以降で過去最高となりました。前の年の同じ月と比べると 0.8% 上昇し、37ヶ月連続のプラスでした。企業物価指数は企業の間で取引されるものの価格動向を示す経済指標です。プロ野球の阪神タイガースは昨日、球団公式 X で観戦マナーに関するお願いを投稿しました。球団 OB の能見篤氏が動画で登場し、くたばれという声に、その言葉あなたが言われたらどんな気持ちですかと話し、忘れないでほしい、選手もチームも野球も好きで応援していることをとコメントしています。先週神宮球場で巨人戦ではないにもかかわらず、くたばれ読売などと一部のファンによるコールが起き、 SNS で批判が相次いでいました。活動休止中だったアイドルグループ嵐がグループとしての新会社を立ち上げることを発表しました。旧ジャニーズ事務所に所属していたタレントが移籍し、今月本格始動する新会社スタートエンターテインメントの公式サイトで発表されました。嵐は1999年にデビューし、今年25周年の年にあたります。
そうですか、川勝さん辞職願いを出しましたか。
はい、
出したはいいけどさ、別に何か反省して辞めたというイメージはゼロ。
イメージは、ね、
見事にゼロ。なぜかというと、はい、辞めるに際して細川ガラシャの辞世の句かなんかを、口走ってですね、どっかにあったぞ、ああなんだこれだ、細川ガラシャの辞世の句、はい、 ですね、散るべき胃が舌が回んねえ散りぬべき時知りてこそ散りぬべき時知りてこそ世の中の百人一首じゃないか散りぬべき時知りてこそ世の中の花も花なれ人も人なれ、まあ、引き際が大切だ細川ガラシャって知ってます？あの細川ガラシャというのはですね、はい、明智光秀の娘ですよ。で、明智光秀が謀反を起こす前に、うん、織田信長の、はいはい、まあ、発案で細川家に嫁に行くわけですよ、うんうんうん、はい、それでその後あの豊臣と徳川が争うようになってですね、細川は徳川についたんですね、うん、それであの細川ガラシャはあの西軍にですね人質に取られそうになって、はい、それおめおめ人質なんか取られるかって言って自殺をするんだけども、クリスチャンなんで、はい、だから細川ガラシャなんだけど、はい、クリスチャンなんで自殺できないんですよ。キリスト教では自殺はもう禁じられてますからね。
なるほど、そうですね。
で、まあ、いわゆる殺してもらうわけですよね。まあ、あの首切って殺してもらうというような、まあ、いわゆるまさに最後の壮絶な最後を迎えたという伝説の人の時世の句、散りぬべき時知りでこそ世の中の花も花なれ人も人なれって、あんた全然
違うでしょ。重ねるっていうのはちょっとね。
あんた何者よと。ちょっといい加減にしなさいよこの。ただね、このタイミングで辞めたのはですね、あの6月に辞めるって言ってたんですが、退職金じゃなくて、あの退職金はあの持ってくつもりなんだろうなと思います。今のところ発言がないですから、うんうんうん、6月までいるとボーナスが出ますから、ボーナス狙いだろってこう言われたんで、
それは受け取らないと。
ボーナスは受け取らない、うん、だけど退職金受け取らないとは言ってませんから、うん、まあ、退職金は多分もうすでに8000万出てますからね、プラス、まあ、だから合計1億以上は出るだろうとは思いますが、このタイミングで辞めるところの一つの意味は、
はい、
あの対抗馬立てようとする人たちのタイミングを潰すっていうことはできるわけですよ。これでもうあの辞めると言ってからですね、はい、30日で自動的にクビっていうか、はい、もう辞められますから、うん、だからもう次の選挙が決まってます。5月の9日に自動的にこれ、はい、ほぼほぼ決まるんで、ね、9月9日に告示で、うん、5月26日投開票と、うん、準備に時間がないわけです、うんうん、そうした時にもうある意味後継指名は行っているというようなことがもう報じられてます、うん、で川勝さんという人はなんだかんだ言いながらこの番組でもご紹介したように選挙むっちゃ強いですから。
あ、そうみたいですね。
でリニアもうあのこの間の記者会見聞いてたら、まあ、あのリニアも止めたしみたいな、簡単に言うとそういう言い方ですよ、リニアも止めたし、
まあ、そう受け取っちゃいますよね。
いや僕はリニアは推進派なんだけど止めたし、おいどっちなんだよってよく分かんないんだけど、だから次に、今後継指名をされた人物と、うん、当然リニアをやりたい中央官庁から、うん、まあ、あの一応これあのリニアって日本政府がやってるんじゃなくて一民間企業の JR 東海がやってることになってますけれども、うん、まあいやまあでも間違いなく国家プロジェクトなわけで、うん、当然、与党官僚機構はやりたいとこ思ってるわけで、
はい、
だからそれをやる人物を対抗馬に立てて、多分リニアを軸に選挙が行われるんだけれども、はいはい、リニアを潰してきた川勝さんの今までの選挙の強さから考えると、うん、推進派の人たちが思ってるようにそう簡単に、そっち方向の政権交代が起きて、リニア建設に向かって走り出すということにはならないんじゃないかなという気は私は感触として持っております。アジカンです。
飯田浩司の OK 工事アップ激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
4月10日水曜日、時刻は午後4時、まもなく4分になるところです。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。さあ、メールをいただいておりますので、
皆さんありがとうございます。
51歳男性の方です。神奈川県横須賀市のカズさんですね。オープニングでスキューバーダイビングの年齢制限のことを話しておりましたが、横浜市港北区にあるダイビングスクールミッドサマーでは、
ミッドサマーって言うんですってなんか北欧のホラー映画ありましたけどね。
あ、そうなんですか。
まあ、いいです、気にしないでください。
100歳まで潜ることを目指して80歳代の ダイバーがまだ現役で潜ってます。辛坊さんもよろしければぜひ。ちなみに私50代のダイバーは若手と言われます。素晴らしい。
いつになっても健康で潜れる体力があってですね、やっぱりあの海の下見てると本当にあの気持ちがね、穏やかになるっていうかですね。私の持論は、はい、あのストレスは水に溶けるという。
でもそうかもしれない。
プールなんかでも浮いてるとほら、
そう
溶ける気がするじゃないですか。
なんか浮遊感でこう、
ストレスは水に溶けるんですよ。
あら、なんかかっこいいじゃないですか。
すいません。それで、
ストレスは水に溶ける。
いや、私結構スクーバーはハマってたことがありまして、どのくらいハマってたことがあるかというと、うちひっくり返すとですね、もう怖いから使えないですけど。
はい。
まあ、あのレギュレーターって言ってですね、タンクからの空気圧を2段階に分けて落として水深に合わせて圧力変える機械があるんですね。そのレギュレーターであるとか、あのこうとっさの時にガッとこう中性浮力っていうんですけども、あの水の中で、自分、浮いたり沈んだりしないように、まあ、いやライフベストの中に空気入れるようなやつですね。それとかですね、これはちょっとあの違法なんで大きな声では言えないんですけども、
いや
使ったことないから大丈夫なんです。
うん、
あの、
はい、
スパイ映画に出てくるような、
はい、
口のところにレギュレーターとタンクが一体化してるやつで、口にカッと加えてですね、
はい、
数分間ならあのこれ何のためにこういうものがあるかというとですね、はいはい、外国の特殊部隊がですね、船の底に爆弾仕掛けたりなんかするときに、ちゃちゃっと潜っていってパッ。で、私は何のためにそれを持っていたかというと、はい、船の底で何かトラブルが発生した時に、緊急事態の時にそれ自分で潜って修理しなきゃいけないっていう時のために、はい、その特殊なやつを今でも船には積んでますけど、これ日本国内はね、いろんな法律に引っかかるんで使ったことないです。はい、使ったことないですし、使うつもりもありませんが、なんだけど、
はい、
この年になってきたらもう無理、怖くて無理ですね。
あ、それを加えて中に潜るってい
うか、もうスクーバダイビング自体がもうちょっと怖いですね。だからこの今のこのいただいたメールの方のように、50代はまともかくてして80代で、
ね、
いや100歳まで潜ることを目指してって、いや素晴らしいです、
ね、
はい、お気をつけください。
安全に配慮してね、やればこういうところまで潜れる。
ストレス水に溶けますからね。
それなんか本書いたらいかがですか。
ストレスは水に溶ける、うん、
風のことは風に問い合わせ。
それで今で終わっちゃった。1ページで終わっちゃうぞこの本は。
それはちょっとまずいですね。
はい、
さ、まだまだご意見お待ちしておりますので、メールは zoom@1242.com、 それから X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いします。で、今日のズームオンミュージックリクエスト、リクエストのお題は高田文夫さんのラジオビバリーヒルズ35周年と聞いた時に聞きたい曲です。選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。さあ、この後は日本ハッカー協会代表理事の杉浦隆之さんお迎えいたします。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間解説するニュースはこちらです。セキュリティクリアランス法案、衆議院本会議で可決。セキュリティクリアランス制度の創設に向けた法案が、昨日衆議院本会議で賛成多数で可決されました。 このセキュリティクリアランス制度はサイバー攻撃に関する情報や物資の供給網、サプライチェーンの脆弱性に関する情報など漏洩すると日本の安全保障に支障を与える恐れがあるものを重要経済安保情報に指定し、これらにアクセスできるのは民間企業の従業員も含め国が信頼性を確認した人に限定するとしています。さあ、ではここでサイバー攻撃などに関する経済安全保障の専門家の方にお越しいただいております。日本ハッカー協会代表理事でデジタル庁セキュリティ戦略官の杉浦貴之さんです。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私この分野全く分かんないんですよ。
はい、
どのくらい分かんないかというとですね、昔使っていた Windows のパソコンがある日突然ウイルスに汚染されて動かなくなっちゃったので、はい、仕方がないので捨てました。
まあそれは正しいと思いますね。
あ、そうですか。もうなんかね、復活させようとかなんかそういう気が全然起きなくて、これに俺の人生の時間を取られるのは嫌だと。
まあ潔い。
もうそこにあったデータとかなんか全部飛んじゃってますから、困ったは困ったんですけども、でもこれはちょっと立ち向かいたくないなと思ったんで、捨てたと思って、はい、捨てました。そのぐらいもうダメです、こっちの方向は。もう全然ダメなんですけども。ちなみに、日本ハッカー協会っての代表理事でいらっしゃいますが、
はい、
なんでどういう組織で何人ぐらい人がいるんですか。
そうですね、日本ハッカー協会は日本のハッカーの方々が、まあ社会、はい、日本の社会で活躍できるためにするあの組織でありまして、はあ、まあ、ハッカーってやっぱりちょっと法律に触れそうなことしそうじゃないですか。
だいたいハッカーってそもそも何なんですか。
まあ、簡単に言うと手早く何かしらあのすごいことやっちゃう人たちなんですよ。
何かすごいこと
まあ特にあのコンピューター使って
ですよ、それ。
コンピューター使ってちょっと短時間でなんかソフトウェア作ってしまったりとか、はい、まあ、当然あの侵入するとかそういうのもありますけど、
あの例えばですね、はい、増山さんの銀行口座に侵入して、はい、そこから300万ほど抜いてくるみたいなことなんてすぐできるもんですか。
いや、簡単にはできないようになってますね。はい、それはなぜかと言いますと、はい、日本のハッカーの人たちがそれができないようなことを確認してるからなんですよ。だからいいハッカーの人たちはそういうあの企業とか銀行とかもそうですけど、セキュリティ上問題が発生したところを先にハッキングして検査して、でその後に皆さんが安全なサービスを供給
受けてですね、まあ、日本でも世界でもどっかの役所の、サーバーっていうか、例えばホームページ改ざんされたりとかっていう、のがニュースになるじゃないですか。
ありますね。
あれをやろうと思うと少なくともその例えば A という役所のホームページが改ざんされたとするならば、A という役所のホームページを、いじることができるアクセス権者、それは多分パスワードみたいなものを持ってる人じゃないと無理、はいはい、でそこに入っていってそれができちゃうということはパスワード乗っ取るってそんなに難しいことじゃないんですか。
まあ、メールアドレスが分かれば、まあ、半分くらいの人はパスワードを使い回しているので、でそれでまあ分かってしまうことは多いですね。
メールアドレスとパスワードの相関性は高いってことですか。
そうですね、まあ、日本人だと、まあ、延べ6000万人ぐらいがやっぱりそういう漏洩を受けてますので、まあ、結構ヒットしやすいですね。
ははとなるとパスワードを設定するときに、パスワードの前提となるログインの ID、まあ、ログイン ID って大体メールアドレスのところが多いですよね。でそのログイン ID のメールアドレスから類推できるようなパスワードを設定してはいかんということです
ね。漏洩していることが多いんですよ。過去にハッキングを受けて、漏洩しているその情報が売ってますので、まあ、それを買うと。
売ってんですか。
売ってますよ。
どこでいくらぐらいで買えるんですか。
まあすごく安いですけどね。まあ、無料なのもありますし、
はい、
1億円で、500円ぐらいのもありますし、
はい、あ、そうなんだ。パスワードと、はい、ID とパッケージで流通してるってことですか。
そうですね、まあ、ただ本当にアクセスすると不正アクセス禁止で捕まってしまうので、はい、真似はしていただかない方がよろしいですけど、
それ自分のやつが流出してるかどうかって調べる方法ないんですか。
まあ、調べるサイトありますので、まあ、その調べるサイトに行っていただいて自分のメールアドレスを入れると過去どこで漏れたかっていうのが分かります。
あ、そういうのあるんですか、
はい、そういうのもあります。
それどうやって調べたらいいんですか。
まあ、Have I Been Pwned っていうサイトがあるんですけど、Have I Been Pwned っていうサイトがあるんですね、海外の。
I've been pwned
っていうサイト。
Have I Been
Pwned ですね。
今のは英語ですか、は
い、英語です、英語です。英語のサイトがあるんですけど。
Have は HUB ですか、は
い、そうですね、そうですね。
はあ、そういうのを調べるサイトがあるんですか。
そうですね、まあ、あとはセキュリティソフトに付随している時もありますので、まあ、そういうのを使っていただくというのもありかと思いますね。
なるほど。さて、今日の本題です。セキュリティクリアランス法案というのが衆議院本会議通りましたと、まあ、日本は法律は衆議院と参議院で両方可決されるとできますが、まあ、多分今の与党の議席数からすると今国会で成立してセキュリティクリアランス法という法律ができるのでありますが、どんな法律ですか。
まあ、そうですね、まあ、国家が認めたセキュリティ上大丈夫な人、まあ、特にバックグラウンドとかですね、
はい、
まあ、過去 の経歴、犯罪歴、あとは配偶者が、中国人がじゃないかどうかっていうところですね、
はいはいはいはい、
まあ、そういうところをおそらく調べられて、はい、この人だったら大丈夫だっていうところがあれば、
はい、
まあ、何かしらの、認証が取れるという形になると思います。まあ、これは多分国際的に同じ基準があると思いますので、それに合わせた形で、証明書を発行して、まあ、そうすると海外も情報も出しやすくなる。また、そういう秘密を扱う人たち、まあ、今まではいちいちそのプロジェクトごとに選別してたんですけど、それがこの制度でちゃんと法的根拠ができるというところで、まあ、日本の IT を扱う上ではかなり安全に傾くかなというところはあります。
それは例えば運転免許証みたいな形でなんか証明書みたいなものが個人に交付されるということですか。
まあ、おそらくそういう感じになると思いますね。海外ではそういう形になってますので。
あ、まだそこの制度設計できてない
んですか。ちょっとそこまで私もちょっと絡んでないので分かりませんが、
はははは、
まあ、それおそらくそういう形になるんだろうと思ってます。
どうなんですかね。それって例えば有効期限は当然設定されるでしょうね。
そうですね。
だってさっきの、まあ、配偶者がみたいな話になっちゃうと、うん、一体ライセンスを受けてからその後状況が変わることはありえますもんね、
う
ん、
そうですね、まあ、そういうのは連動するんでしょうね、おそらく。
あ、
は
い、いや、その辺完全にクリアだとされても、思想的な背景からですね、国家機密漏らしちゃうよみたいな人はもう判別できないでしょ。その辺どう
ですか、ね、まあ、怪しいところは出ないんでしょうね、少しでも。
ああ、そういうことになって
る。そうでしょうね。そういうふうに傾けると思います。
これなんか結構、やばい法律だなと思うのは、
ええ、
これ、扱いによったら結構人権侵害だって言われかねない法律でもありますよね。
まあ、仕事の範囲が広がるか狭まるかの話ですね。取った人は広がる。
なるほど、そういうことか。
取れなかった人は狭まる可能性があると。は
い
はいはい、
なるほど、
はい。
で、もうすでにそういう仕事をしてる人が申請をしましたと。
はい、
その法律に何らか引っかかって、証明書取れませんでした、
はい、
だったらチーム外れてくれって話になっちゃいます
よね。まあ、そういうことですね。今でも実際あります。
あ、なるほどね。国会での議論はどんな状況だったんですか。
すみません、国会まではチェックしてないので私は。
あ、なるほど、
は
い、わかりました。いや、デジタル庁セキュリティ戦略官の肩書きもお持ちです
よね。はい、デジタル庁のシステムだけしか見てませんので。
どういう仕事するんです
か。まあ、簡単に言うとデジタル庁が持ってるシステムいくつかあるじゃないですか。マイナンバーカードとか、行政関係の申請システムとか、
はいはいはい、
まあ、そういうところが危険な状態、セキュリティの問題がないように発見して安全な状態を常に維持するための仕事をしております。
ほう、
まあ、全部じゃないのでね、ちょっと届かないとこもありますが。
いや、まあ、その辺なんですよ。
そうですね、
つまりね、言葉の概念としては理解できるんですけども、
はい、
具体的にどんな作業をどういうふうにしてらっしゃるんだろうっていうことが、はい、全然想像つかないんです。
まあ、簡単に言うと政府のシステムを事前にハッキングしてやられないかどうかを確認して、はい、大丈夫だったらそのままつなげていいよ、続けていいよ、ダメだったらこういうふうに直してよっていうことをアドバイスしたりとか、やってるような感じでありますね。
それなんですけどね、
はい、
大変失礼な言い方をするとですよ、それを検査する日本のハッカーがいらっしゃいますよね。
たくさんいますよ。
検査しましたと、
はい、
それで、まあ、100人の日本のハッカーがやったけども、まあ、突破できませんでしたと、
うん、
だけどより能力の優れたハッカーが世界にいた場合、突破される可能性はある
ということですか。十分突破されますね、
はあ、
はい、ですから どのぐ検査も、まあ、我々が全部やるわけじゃないので、はい、業者さんにやってもらうことがとても多いんですね、
はあ、
でそのレベル感とかをちゃんとあの正しく発注できるように、まあ、あのガイドライン出したりとかいうこともしてますので、はあ、あの低いレベルの人たちが検査しないように、
はあ、それはごめんなさい、あの、はい、その筋の専門家の方って、
ええ、
日本でその手の能力、特殊な能力を持ってる人っていうのって名簿みたいなものがもうある存在するわけですか。だいたいこの業界筋ではもう有名人みたいなものがいるわけですか。
まあ、当然有名人もいますし、はい、まあ、誰がどこに所属してるかっていうのはだいたい把握されてることも多いですね。
はあ、
はい、
私のごめんなさい、これも勝手なイメージなんですが、ええ、京都府警って割とサイバー関係の犯罪を摘発することが、
やってますね、
多いですよね、ええ、あそこなんか専門部隊が
ありますあります。
あるんですか、
はい、教育機関もちゃんと整ってますね、あそこは。
いや、そこなんですけど、
ええ、
あの、国によったら、その手の才能のあるやつは、犯罪者として摘発せずに、もう国が囲い込んで育てちゃうっていう国も多いじゃないですか。
ええ、
そういうのをこう、犯罪者として摘発して、まあ、ある意味葬っていっちゃうのは国益上どうなんだろうと思うこともあるんですよね。
まあ、そうなんですけどね、まあ、そのために実は日本ハッカー協会がありまして、
は
あ、まあ、捕まったりした時に弁護士とかをあの、ハッカー協会の費用で全部つけたりしてるんですよ。
そんなことも
やるんですか。日本のハッカーがやっぱり社会で活躍するためにはそういうことをやらないといけないので、
は
あ、なぜかというとね、僕の知り合い結構たくさん逮捕されてるんですよ。捕まってですね。なぜかというとやっぱりセキュリティ業界ってそういうギリギリのところがやっぱりありますので、
ええ、
まあ、ちょっと間違えてしまうとあの犯罪行為になってしまうんですね。
一歩間違えると犯罪者、
本当にそうなんですよ、
ええ、ある意味その、まあ、多分そういうことをやってらっしゃる方々ってすごい能力があってなおかつ趣味の延長線上で自分の楽しみのためにやってたつもりがある時に法律的な一線を越えちゃうみたいなことが起きるわけです
ね。やっぱり起きますね。何も知らないと起きますね。ただあの無制限にやっていい場所もあるんですよ、
はあ、
でうまく成功するとお金もらえるようなもの方法もあるんですね。いつでも検査していいよって言ってる会社もあって、
ええ、
でそこから見つけたらお金もらえるよっていうこともあの制度としてあるところもあるんですよ、
はいはい、
まあ、そういうところをちゃんとやってくださいという指導はよくしてますけど、
あのセキュリティの穴っちゅう言葉があるじゃないですか、
セキュリティホールです
ねあるじゃないですか、それでまあハッカーの人はその穴を見つけるみたいな表現もよくされますよね、概念としては分かるわけです、具体的にどういうです、ね、プログラム組むっていうのが、具体的にどんなことをしてるかが全然見当つかないんですけど、
そうで
しょ
うね、
どんなことをするわけですか。
まあ普通正常なプログラムっていうのは正常な動きしかしないんですけど、はい、まあ、ある特殊な
そのプログラムって、まあ、あの要するにプログラム言語ってあるじゃないですか。
ありますね、
まあ、昔で言うと C だのフォートランだの、いろんなやつあるじゃないですか。私なんかの昔のイメージで言うとですね、なんかあの細かいアルファベットみたいなやつをダーン打ち込んでみたいな、今でもあんなことしてるんですか。
まあそうですね、まあ、今最近はやっぱり AI でアシストしてくれるんで自動的にある程度出てきますけどね。プログラムはある程度半自動で書きます。
あ、そうなんです
か。そうなんですよ。
こういう感じの つまりなんかもうひな型みたいなやつがあるわけですか。
ひな型もありまして AI が ある程度作ってくれるので。
AI にどうやって命じるんですか。
例えばこういうプログラム書いてください、例えばこういうホームページの HTML の構文書いてくださいってもらうとそのまま出てきます。
それは日本語で命じるんですか。
日本語でも大丈夫です。
はあ、そうです。
今かなり時代が変わってきてるので。
いや、そうなるとねそうなるとあの今人工知能で、ものすごい自然な日本語までできてくる時代じゃないですか。
でき
ますね。多分その人工知能の開発会社も、もちろんそれが犯罪に使われないように、そこにこういうなんかあの増山さんの銀行口座から300万円抜き取るような、そういうプログラムを組みなさいって命じても反応してくれないはずなんだけれども、でもまあ言葉巧みに誘導するっていうこともあるわけで、
あの、ね、まあ、そういう場合はもっと技術的に噛み砕いてこうやってくださいって言うと返してくれます。
はあ、
だからやり方知らない人は AI 使えないです。
ああ、なるほどね、
ええ、
でやり方知ってると今みたいな使い方も人工知能に指すことができるっていうことですか。
できますね、はい、
結構なんか、まあ どんどん世の中やばいことになってますね。
かなりやばいですよ。悪いこともできますし、当然いいこともたくさんできるようになってます。
はい、
まあ、それをいいように使うか悪いように使うかは、まあ、その人次第です。
あ、なるほどね。ハッカーになろうという皆さんって、
ええ、
そもそもハッカーになろうと思ってハッカーになるわけですか。
まあ、そういう人もいますし、ええ、入った会社さんが、まあ、セキュリティやるからということで、あの、やってる方々もいらっしゃいますし。
なんか、うん、楽しそうでもあるんだけど。
お好きな方はね、あの、突き詰めて、
そうですね。
それが好きな人は楽しいだろうな。
うん、そうですね。まあ、単純なでも業務多いので、単純な業務をやってる人たちもいますよ、そういうので。
あの、素朴な質問です。
はい、
ぶっちゃけ、儲かるんですか？
儲かる人は儲かります。儲け方を知らない人は当然そんなに儲かんないです。
儲かる儲け方ってどんなもんなんですか？
まあ、仕事がたくさん来るようにするだけですね。
だいたいどういう人がどんな形の仕事を発注するわけですか？
まあ、一番多いのはウェブページとか、あの、ウェブのサービスを作ったんでセキュリティの検査してくださいっていうリクエストが一番多いですね。
どうですか、あの、素人が、まあ、はい、なんか作るとしますよね。私、あの、初めてパソコンというものに触ったのが1995年の阪神大震災の時に、うん、あの、被災でぶっ壊れて、ハードディスクがぶっ壊れたやつが、Windows 95がむっちゃ安く出てたんですよ。それ、まあ、拾うようにして買ってきてですよ。うん、その当時、あの、IBM のソフトでホームページビルダーっていうのがありましたね。あれって誰でも、その、簡単に自分のホームページができちゃうわけですよ。うん、
できますね。
これで自分のホームページ作ったんですよ。だけど、そこまでやってですね、でもこれってどうなんだろうなって、これ例えば私そこに、まあ、いろんな個人情報も隠し窓みたいなやつで作ったんだけど、でもこれって多分ハッカーの人なんか一発で裏行っちゃうよねっていう感覚があるんですけど、素人の作るその手のものってどのくらい簡単に突破できちゃったりなんかするもん？
そうですね、一応過去のも多分残ってると思うので、過去の URL が分かればどこまでできるか分かると思いますよ。
僕もだいぶ前に閉鎖したつもりになってるんですけど、どっかに残ってるんですか、ね、
残ってるのも結構ありますね。
あ、じゃあ具合悪いですねそれ。
まあ、やっぱり履歴として残ってるのは結構重要なので、ネットの情報でも消えないっていうことも結構ありますから、
そうですね。デジタルって一辺デジタル0と1の集合体になったらそう簡単に消せないですもんね。
まあ、そうですね、消しちゃう方法もたくさんありますけどね。
それでね、私ね、そういうなんか汚染されるたんびにね、パソコン買い替えてるんで、なんか使ってないパソコンが何十台も溜まっちゃってるなん
かしてるんですけ
ど、それ多いですね。どうしたらいいんですかね、これ。
まあ、ちょっとね。
時々あの新聞にね、ただであのハードディスクの消去もしてくれますから送れっていうのあるじゃないですか。あれ、どの程度信用していいんですかね。
ちょっとわかんないですね。まあ、それ信用してやっちゃって漏洩しちゃったっていう事件もありましたからね。
はぁ。どうしたらいいんだ、物理的に破壊すのが一番いいかな。
あのね、破壊し、目の前で破壊してくれる会社さんあるんで、そこに持っていくのが一番いいですね。
あ、なるほど、
ね。はい、秋葉原にありますんで。
そうなんですか。
超違法行為で言うとね、超違法行為で言うと、太平洋横断中に、ちょうどあの、日付変更線ぐらいで投入する、4000メートルの海底に沈めると、これ、
違法行為
ですね。不法行為ですからね。
そうですね。
不法投棄ですから。
まあ、どこの法律かわかりませんが。
いや、まだ聞きたいことはいっぱいあるんですよ、
ね、防げるところは防げる、
聞きたいこといっぱいありすぎてですね、何から聞いたらいいか分かんないぐらいのレベルになってますけど、どうもすいません、忙しい中
ありがとうございました。
またぜひお越しになってください。
俺のホームページ残ってんのかやだな、それ。
そうですよ、
うちの神さんのね、若い時の写真みたいなやつがね、隠しチャンネルでね、隠し扉みたいなやつがあって、ね、そこクリックすると出てきちゃった。
そんなに悪くないんじゃないですか。愛妻家ということで、ということで今日は日本ハッカー協会代表理事の杉浦隆之さんに伺います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです。
飯田浩司です。
お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93 AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。 ラジオラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい。
さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や、辛坊さんが夕刊フジの記事を解説する夕刊フジそこまでズーム、そして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー、ズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさん。
ぜひラジオラジコでも辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみになってください。
4月10日水曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。5時を過ぎました。ズームをミュージックリクエストご紹介してまいります。今日のお題はですね、高田文雄さんラジオビバリーヒルズ35周年と聞いた時に聞きたい曲、大きなねスタンド花がスタジオの前に今日ありましたというところからね、来ております。まず神奈川県相模原市の55歳男性のブブ漬け出された。
ブブ漬け出されましたか。
出されちゃった。
京都でもいらっしゃったんですかね。
ねえ、
ブブ漬け、まあ、お茶漬けのことです、はい
ね、ラジオビバリーヒルズ35周年すごいですね。初回からずっとアシスタントをしている松本明子さんの。
え、そうなんだ。
そうなんですよ、明子さんも最初からいらっしゃる。
え、ということは松本明子さんは3歳ぐらいの時からやってらっしゃるってこと。
そういうことですよ、きっと。オスメスキスをリクエストします。
リンゴ食べたいな。
いや、一回も無理やりもらったんじゃないですか。リンゴね。
そうですね、脅し取るように。
そう、気をつけてくださいそういうの。メインパーソナリティの高田文雄さんも松本明子さんも35年第一線で活躍しているのはすごすぎますね。
はい、素晴らしいです。
それから埼玉県八潮市の64歳男性、だから言ったじゃないのさん、リクエストはミソラビバリーさん、川の流れのように。
あの昔ね、ミソラヒバリさんがご健在の頃、
はい、
地方で偽物のミソラビバリコンサートとかね、そういうのありましたけどね。
ねえ、それから葛飾区風の谷の葛飾さん63歳男性は、35周年ということで松田聖子さんの青い産後周年、青い産後周年、
うまいっすねこれ。
お願いします。
これうまいわ、
青い産後周年、うまい。東京都の、トッチアダッチさんですね、
はい、
高田文雄のラジオビバリーヒルズ35周年と聞いて聞きたい曲ということで、皆川治さんの文雄の産後
は
黒猫の歌。
全然違うだろそれ。どこもかすってないんじゃないか。
三五三五。ちょっと難しいですねこれはね。
はい、ありがとうございます、はい、
そして千葉県のユッキーバナナさん71歳は、高田文雄さんの早口でベラン名調の話し方が好きです。リクエスト曲は高田文雄先生が作曲した U 字工事のビギンザビギンをお願いします。
ビギンザビギンじゃない、ビギンザギン。
あ、そうだ、間違えちゃった。
ビギンザビギンは元歌
です。ビギンザギンザ、そう、元歌です、はい、ビギンザギンザお願いします。
ありがとうございます。
茨城県取手市62歳虎のしっぽさんは、花も嵐も踏み終えて35年ということで、踏み花も嵐も踏み越えて踏み終えて、
まあ、いい
ということで、嵐の嵐なんていかがでしょうかと。
皆さん本当に
いろいろ考えてくださってるんですよ皆さんね。
本日のズームオンミュージックリクエスト、松田聖子青い珊瑚礁。
このダジャレ気に入りましたか。
はい、気に入りました、
はい、では、ね、ラジオビバリーヒルズ35周年おめでとうございますという気持ちを込めてエンディングで、ね、お届けしたいと思います。リクエストどうもありがとうございました。さ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 X で参加される方ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いします。メッセージをお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。相続放棄過去最多26万件。不動産や借金などプラスとマイナスどちらの遺産も受け継がない相続放棄が、2022年は全国の家庭裁判所で過去最多の26万497件が受理されたことが分かりました。 人口の減少や過疎化が進む中、専門家は空き家となった実家を手放したり、遠藤医親族の財産を受け取らなかったりする例が目立つと指摘しています。
俺の人生は俺が構築するから、親の遺産とかそんなもん、そんなこと1円たりとも受け取るつもりはないみたいなかっこいい理由ではなくて、どうも、
はい、
最近の傾向で言うと、下手に相続して、相続財産よりも借金の方が多かったら、人の借金というか、まあ一つだって、まあ親だったりなんかするわけですけれども、の借金かぶらなきゃいけないと、そのリスク考えると、もうとにかくまずね、相続放棄ってできる期間が3ヶ月しかないんですよ。
はい、
で3ヶ月っていうのは相続があったことを知ってから3ヶ月なんで、例えば誰かが死にましたということが、例えばまあ親で親の葬式出しましたっていうと、まあその親が死んだのを知った時から3ヶ月なんだけど、
はい、
遠い親戚だったりすると分かんないケースがあるじゃないですか。だから相続が開始されたタイミングじゃなくて、自分がその相続があったということを知ってから3ヶ月なんです。
はい、はい。
それそうでしょ、知らない間に誰か死んでて、とんでもない借金、
それは困りますよ。
だからそれは困るので、相続を知った時から3ヶ月、起算日はそうなんだけれども、これがね、昔と様変わりなのは、まずですね、
はい、
一昔前は相続税の限度額がかなり高かったんで、一般の人はまず相続税なんかよっぽどの金持ちでないとかからないよねって、いう感じだったんですよ。ところがですね、私の記憶では民主党政権の時に、何回か改革を行われてるんですが、民主党政権の時に決定的に、基準額が引き下げられて、はい、確か私の記憶で言うと今ね、3000万円プラス相続人かける600万円ですから、相続人が一人の場合は3600万円を超える財産があると税金かかっちゃうんです。相続人が二人なら4200万円を超える財産があると相続税がかかるわけですよ。そうするとね、都市部に、今不動産価格上がってますから、都市部に、東京23区内にマンションとか一戸建てでも持ってようもんなら、それだけで相続税の対象になっちゃうんです。
そうですね。
はい。だから昔は相続税っていうと、よっぽどの金持ち以外は関係ないよね、だったのが、今もそうじゃなくて、相続税割と簡単に取られる時代になってきてる上に、
はい、
まあ今、東京都内の不動産価格はすごく上がってると申し上げました。逆に、バブルが弾けて以降、地方の不動産で値段がつかないものなんかもたくさん出てきてるわけですよ。で、昔なら、バブルの頃までは、土地とか家とかっていうのは、どんな田舎のどんな安いもんでも、ある程度の財産価値はあるから相続しましょうとか思うんだけど、不動産で、不動産の負がマイナスの負を書く不動産っていう時代に入ってですね、それはバブルの頃なんかね、北海道の、水道も電気もガスもないような原野みたいなやつ、原野商法って言ってですね、沼地、ただの沼地を売りつけるみたいな商売があったくらいですから、どんな土地でも価値がついたんですが、今もそういう時代じゃなくて、東京23区内みたいなところの不動産はむっちゃ高い値段がつくけれども、地方に行くとそんなもん売買も成立しないような物件もたくさんあると。だけどそういうのをこう自分が引き継いじゃうと、まあ固定資産税だろ、税金発生なんかしちゃったりなんかするんで、今のニュースと並行してもう一つ大きな最近大問題があってですね、相続した不動産を登記しないと。だから日本全国で誰のものか登記簿上わからないっていう土地とか家とか山ほど増えて、もう行政、これがね、非常に困ったのがですね、東日本大震災で、大きな被害を受けたところで、行政が、はい、じゃあここはもう再開発立ち退きしてもらって再開発するんで、土地は行政が一旦買い上げましょうとこう思っても、誰の土地か分かんないんで、行政手つけられないっていうことが頻発して、そのあたりから問題が表面化してくるんですが、今もうとにかく日本全国で誰のものか分からない、もう遡ろうと思うと3代遡らなきゃいけないっていうようなことが発生したんで、実はこの4月からね、制度が変わりました。これ皆さん知っといてください。この4月以降ですね、相続が発生して、登記しないと、まあ、過料、まあ、要するに罰金みたいなものがかかるようになりました。だからもう相続したら、土地登記、建物の登記は義務化されました。
必ずしないと、
今までね、それ義務化されてなかったし、罰則もなかったんで、 もうなんか二束三文だし、そんなところの土地またそれ誰どうやって兄弟ももう先々代だから、もう一体何人で分けなきゃ、誰の所有権なんだよ、もうめんどくさいから置いとこうみたいなことで誰のものか分からないっていうんで、これ非常に行政も困って税金も取り立てられないしみたいなことで、この4月、このまさにこの4月1日から義務化されましたんで、一つ覚えててください、うん、などなどめんどくさいこともたくさんあって、で、確かにその安物の地方には家があるんだけども、あのじいちゃん父ちゃんもしかすると借金もあるかもしんないよねと、3ヶ月過ぎちゃった後で相続財産は300万円あったと思ったら借金が3000万円ありましたみたいなことになった時に、
大変ですよそれは。
もうそうなっちゃったらね、うんうん、相続せざるを得ないわけですよ、3ヶ月過ぎちゃったら。でね、これちょっと知識として覚えておいた方がいいのは、はい、300万円貯金、まあ、100万円でもいいや、100万円貯金がありましたと、はい、ね、で100万円あ貯金があるわ、おじいちゃんの、あお父さんのって、ちょっとそれそこから組織代でも出しとけって言って、10万とか20万とか引き出すじゃないですか、はい、だけど実はその後ろに1000万円借金がありました。で、後で気がつくわけですよ、2ヶ月ぐらい経って、あこれまずい、そうなるともう相続放棄できなくなっちゃうんです。つまり一旦その100万円に手つけちゃったっていうと、それで相続の意思になっちゃうんですね。だから後から相続放棄しようと思った時に、いや あんたダメでしょ、 お金使ったでしょ、お父さんの
相続したってことになっちゃう。
そんなの知らなかったもん。法律っていうのはですね、知らなかったが通らないんですよ、これが、はいはい、いやそんな3ヶ月以内になんて知らなかったもんって言ってもダメなんですこれ。
まあ確かにね。
いやだからまあその相続が開始されたということを知らなかったんだったら、あのそれは言い訳になるわけですよ。知らなかったもん、死んだって知らなかったもん、相続開始なんか知らなかったもんなんだけど、いやあんた葬式出したから相続はあったら知ってるでしょっていうことになると、もうこれはもう3ヶ月経つと言い訳聞かなくて、財産も借金も全部相続、
いろいろ気をつけないと、
っていうような面倒くさいことに巻き込まれるのが嫌だから、もう早めに相続放棄っていう人が最近すごく増えてると。
そういうことなんですね。
だけど言っときますけどね、相続人が一人でも残ってる時はいいんですけど、はい、全員が相続放棄した場合に、その土地みたいなやつは、はい、後でしっかり法律的な手続きが終わるまでは、その相続人の責任で、はい、例えばそこが土砂崩れを起こして誰かに被害を、そういう場合は、相続放棄してても責任逃れられないんで、ちょっとこのあたりの知識はある程度持っておかれた方がいいと思います。
お気をつけください。
ズームミュージックリクエストをお送りしているのは、風の谷の勝鹿さん、マンピーさん、パンチラ夢工房さん、バンビちゃんさん、4人の皆様からのリクエスト、松田聖子、青い珊瑚礁、まあ、あっちこっちで大合唱になっております。
でもみんなやっぱ歌いたくなりますよ、この曲はね。
そうですね、
はいはい、
1980年の曲でございますから、そうそうそう、もうこの曲流すと世代がわかるという。
そうですね、反応しちゃうことで年代バレますよね。
もういきなり反応しますよね。
そこのもう体が動いちゃって、ね、
誰も反応しろなんか言ってないのに。
そう、声出ないのに歌っちゃうって。さあ、お聞きの日本放送、この後夕方5時30分からは伊集院光の種、そしてその後5時50分からは日本放送ショーアップナイター、今夜は横浜スタジアムから DeNA 対中日戦、解説野村博樹さん、実況松本秀夫アナウンサーでお送りします。この松本秀夫アナウンサーも年代的には引っかかると思いますよ。横浜スタジアムとつながってます。
松本さん、
はい、今歌っておりました。
ですよね。
ところどころ歌詞忘れてましたけど。
大丈夫ですか、その歌ってる場合ですか。
はい、もう倍じゃないですね。はい、まだちょっと早いんですが、あえて言わせていただきます。首位攻防戦なんですよ、 DeNA と中日ね。昨日中日が勝って2891日ぶりに首位に立ったということで、今日はその DeNA 中日の2回戦、野村博樹さんの解説実況、私松本秀夫でお送りします。小園と松葉と先発が発表されていまして、DeNA 小園はプロ初先発なんですが、このスタッフにも実は今日初先発のメンバーがいまして、今日のベンチリポーターはなんと森田浩二アナウンサー、日本放送ショーアップナイター、そして全国ネットベンチリポーターデビュー当番ということで、
新聞さんいつもスタジオでほらニュース読んで、森田、はい、ニュースですから、まあ、森田さんが
それはそれは楽しみです、
ね、今日は2桁のリポートを目指して頑張ると、今腕をぐるぐると回しています。
頑張って森田さん。
はい、ぜひ5時50分から聞いてください。
はい、松本秀夫アナウンサーでした、よろしくお願いします。 そして、明日の朝6時からの飯田浩司の OK コージーアップ、コメンテーターは東大先端科学技術研究センター准教授で軍事評論家の小泉悠さんです。韓国の総選挙投開票開始、そして日米首脳会談についてスティムソンセンター東アジア共同部長の辰巳由紀さんに解説してもらうそうです。で、明日の午後3時半からのズームそこまで言うかは飯田浩司アナウンサー、木曜日ですからね、登場いたします。
飯田浩司さんと聞いてふっと思ったんですが、うん、はい、先ほど今日のナイターのベンチリポートが森田浩司さんとおっしゃいました。
そうですよ、
私ちょっとピンとこなかったんですけど、うんうん、森田浩司さんって、うん、そこそこ年いかれてますよね。
もう定年迎えてます
よね。そうですよね、はい、でニュースデスクで報道の人じゃないですか、
うん、そうですね。
報道の人がスポーツでベンチリポートをやることがあるんですか。
今、ね、日本放送報道スポーツセンターっていうことで、まあ、スポーツアナがこう報道の記者をやったり、
はい、
まあ、報道の森田さんもスポーツにチャレンジするっていうね。
でも先ほど定年をされたっておっしゃいましたよね、うんうんうん、ということは、はい、定年までは報道、まあ、その他の番組で生きて、うんうんうん、はい、で
新たにそうですよ、60から野球をっていう、
そんなあれですか。だから
ね、辛坊さんまだまだこれから新しいこといっぱいできますよ。
無理無理無理、とにかく、ね、
35周年目指して
つくづく思うんですよ、はい、靴下履こうと思うとですね、うん、あれダメだこれ、ちょっとなんかこれ以上腰曲がんないみたいな感じになって、
気をつけない
と、ちょっと靴下履くときにちょっとなんか転ばないように椅子
でも座ろうかみたいな。靴下履いてるうちに終わっちゃいます。
ここまでの放送は辛坊治郎と
増山さやかでした。
また明日。
日本放送ラジオリビングです。お待たせいたしました。今日は金福1本ずつ袋詰めした特大特上切れ麺太鼓を数量限定でご紹介いたします。まあ本当に美味しいし立派ですよね。大きさも
明太子うま、
美味しいでしょう、うん、よくお店に並んでいるものとこれね全然違って、見た目もね
でかいじゃん、
大きいんですよ。
こんなでかい明太子見たことない。
そう
レベルですね。
ここでしか買えない特別な明太子です。まあ、金福の明太子と言いますと知らない人はいないほどの有名ブランドですよね。その金福の数ある明太子の中でも特大サイズを厳選しています。で、実はこの特大サイズは全体の漁獲量の1割にも満たないのでね、非常に希少なんですね。スーパーなんかであまりこの大きさの明太子って見かけません。その上、一粒一粒が大粒でもどうですか、食べた瞬間に口の中でプチプチっていうね、はい、抜群の食感、
本当にうまいよね。
そう、もう抜群の食感の特上ランクなんです。で、その中で端が少しだけ切れてしまった切れ子をですね、金福秘伝の熟成明太だれと一緒に。これどこ
切れてるんですか。
ね、わずかに切れてるんですけど、見た目わからないですよね。
絶対わからないと思う。
そう、これをね、うん、熟成明太だれと一緒に一本一本丸ごとパックしているんです。で、たっぷり入ったタレがね、じゅわーっと中まで染み込んで、より味の深み、旨味のある辛さを感じます。これね、68時間以上ね、じっくりと熟成させた漬けたての味わいを鮮度そのまま閉じ込めているんです。今ね、明太子と、マヨネーズをあえたものをディップにしたのね。
これマヨネーズとあえたものですか。
そうそうそう、もうそれだけで旨味があるんで、十分明太子にね、美味しい味に仕上がりますね。
野菜のスティックがあるんで、
うんうん、
それをこうつけて食べて、
そう
これどうやってつくんだろうと思ったら、
そう、マヨネーズと混ぜるだけ。そうなんですよ。それでこのプチプチの食感とね合わさって本当美味しいんですが、うん、まあ、これだけの品質サイズのものですとなかなかね用意することができませんので、この機会にぜひ召し上がってみてください。金福1本ずつ袋詰めした特大特上切れ明太子、合わせて1キロの大ボリュームです。贈答用ですと同じ量で1万4000円以上するところ半額以下の消費税込み6980円、さらにお得な倍の2キロセットはなんと消費税込み1万1800円です。これ単品1キロで買うよりね、なんと2000円以上お買い得なので2キロセットおすすめいたします。 お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 番です。今キュウリのいい音しましたけれども、ま、美味しいですね、ま、
このイカ明太
うまイカ明太もたまりませんね。ホタテとあえても美味しいですしね、はい、で多くの明太子メーカーは味付けのみを自社で行って原料は別の業者から買い付けているということ多いんですが、金福は原料の調達そして明太子への加工熟成まで一貫してもう自社で管理しているんですね、はい、だからこそ本場博多で50年愛される味品質に仕上がります。で賞味期間は冷凍でおよそ3ヶ月化粧箱に入っているんでね、贈り物にしても喜ばれると思いますし、一個一個個包装になっているのでお裾分けとか共同購入にもぴったりで、届いてすぐにねこの一個一個冷凍庫の空いてるスペースにねこうやって保管ができて、食べる時も1本ずつ食べる分だけ解凍できてね、本当にね使い勝手がいい便利なんですよね。金福1本ずつ袋詰めした特大特上切れ明太子、合わせて1キロ消費税込み6980円、2キロセットは消費税込み11800円です。さらにお買い得な4キロセットや初めての方のお試し500グラムセットも用意しています。こちらを電話でお問い合わせください。関東1都6県は送料込みです。お届け返品などについてはお問い合わせセンターへ。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 番です。ラジオリビングのホームページや公式 LINE アカウントからもご注文いただけますのでね、ラジオリビングで検索してください、まあ、いろんなお料理にねアレンジもできますし、調味料代わりに置いといていただくとねまた美味しいご飯が食べられると思います。
本当に一本でかいねこれ ね、
ぜひ
びっくりだねこれ、
食べてみてください。この商品は番組放送時にご紹介しているため、すでに販売取扱い終了となっている場合がございます。ご了承ください。インターネットでのお申し込みはラジオリビングで検索。お電話でのお申し込みは月曜日から金曜日の朝5時40分から夜7時までになります。